清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて保健医療学部看護学科松本久子先生に聞きます。
先生、熊本出身ということで、
は
い、
そうです。
熊本弁出ませんね。
抑えてますから。もうすぐに切り替わりますよ。
スイッチ切り替えると。
スイッチ切り替えると出ます。ちゃんと
熊本弁でバーッと。
それは自信あります。
熊本離れても何年くらい？
もうでも、ね、看護学生の時からですから、うん、もう20年以上、あんまり言うとね、年齢がまでるな。もう20年は経ったかな。
でもまだ全然喋れる。
喋れます、全然喋れます。
すごいですね、うん、三河弁にはぼちぼち慣れてきた。
三河弁には慣れてきましたけど、うん、口にはやっぱならないですね、出ないですね。まだ
ジャンダラリンは言えませんか。
ジャンダラリンがまだ出てこないですね。
でも先生今豊橋市民でね、豊橋でよく行かれるところとかあるんですか。
3,4 年笑っちゃいけない。学生さんもアルバイトしたりしていて。
そうなんですね、3、4年はちなみに何店派ですか。
あの近くに東田店があるので、はい、あそこにもうしょっちゅう行ってますね。
貴重な調味料とかいっぱい売ってますもんね。
うん、面白い。
ないですか、名古屋の方に。
ないないない、ああいう感じの店ないからついつい行って買いすぎますよ、う
ん、お気に入りなんですね、3、4年が、
はい
はい。そんな松本先生はですね、はい、あの床ずれ専門用語で何て言いましたっけ、はい、
褥瘡ですね。
褥瘡という、はい、まあずっと研究をされて1000以上 の、はい、あのデータを取って、はい、で今、まあ、あの床ずれで、ね、苦しむ方を一人でもなくそうということで、はい、日々頑張っていらっしゃる。
頑張ってます。
そしてあの看護学部の学科長の大島先生のお師匠でやりますと、
はい、そうなんです。
大島先生めっちゃ怖かったっていう、
はい、もう厳しかったですよ。それは自信持っています。
恐怖の
大島先生の申し訳ないんですけど、
大島先生優しい、聞いてないかな。
いや本当厳しかったです。
あの恐怖の2年間を過ごされて。
そうですね、まあそこで土台を作ったって感じですね、私の場合は、
うん、逆にそこで大島先生にしごかれたこそ今の松本先生がある、
本当それは思います。
いうね、お話も先週お伺いしました、はい、あの先生先週のお話の中で実際に、あの現場で看護師さんとして働いていらっしゃったと、いうことですけど、はい、やっぱり看護師さんのお仕事って、まあ、どの仕事も大変だと思うんですけど、やっぱりこう幅も広くて、うん、やることも多くて、うん、覚えることも多くて、うん、大変じゃないですか、う
ん、大変です。なんかあのやっぱ優先順位をつけないといけない時があって、私はその優先順位をこうどうつけていいか結構迷いながら、まあ、先輩のねあの人たちとかベテランナースの人たちに聞きながらやってましたけど、結構こう体も動かすんですけど頭もフル回転で、常にこう状況が変わっていくので、何をこう見てこう判断してでケアにつなげていけばいいんだろうと常にこう考えてましたので、結構あの見た感じよりあの白衣の天使とかよく言いますけど、天使という言葉が本当に合ってるのかなって思うぐらいあのハードでしたよ。
先生的にはじゃ白衣の何ですかね。
やっぱ看護師じゃないですかね、あの天使とか、あんまり天使っていうイメージがなくて、こう天使っていうとこう、
う
ん、羽がひらひらって優しい感じで、
は
いはい、笑顔で
って、ふわふわとした感じでね、キラキラみたいなね、
そう、ですけどそんなんじゃなくてもう頭の中フル回転で、こうシャープに、やっぱ見ていかないといけないから、結構あの求められるもの高いなっていうのは思いましたね、
確かに、まあ、お医者さんももちろん医療の世界ですからそうだと思うんですけど、実際に患者さんをこう一番近いところで見てるのは看護師さん。
そうなんです。お医者さんももちろん大事なあの職種だし、あの医療チームでね今やらないかない時代だけど、看護師さんも 広い視点でやっぱ見ていかないといけないから、結構能力問われますね。
でその看護師さんも、ああどうしようどうしようって迷ってる1分や10秒や1秒で、患者さんの命がってい
うことでね。そうなんですよ、やっぱり命がね目の前にある職業ですから、 そこはやっぱり結構緊張感もあるしストレスフルかな、
うんうん、頭も使って体も使うと、
そうそう、神経も結構使ってると思います、
うんうん、本当人の命に携わってるお仕事ですもんね、うんうん、はあ、というね、はい、看護師さんを実際に病棟でされていて、で今度は今この創造大学では、うん、でも床ずれの研究は続けてらっしゃるんですね、
はい、続けてます、はい、
かつ学生さんに、
そうですね、教えてます。
学生さんには何を教えてらっしゃるんですか、
うん、主に1年生2年生を対象に教えてるんですけど、うん、看護技術、看護ケアのことと、あともう一つ看護過程って言って、まあ、これ頭の中のこと、患者さんをどうこう見ていくかっていう思考過程になるんですけど、そこをた今主に担当しています。
看護学科4年生なんですけど、うんうん、そのうちの1年生と2年生
が中心ですね、今私が携わっている
、うん、今まあ、昔看護婦さんなんて言って、ねええええ、女性っていうイメージがあったんですけど、ええ、男性の学生さんもいらっしゃるんですか。
そうですね、 ここの大学は比較的男子学生さん多いと思いますよ。10人以上は、まあ、毎年毎年いますから、うん、割に多いんじゃないかなと思って。
最近ね、病院なんか、大きな病院なんか行くと、ええ、男性看護師さんがね、
う
ん、
そうなんですよね、
いらっしゃって、うん、お医者さんかなと思ったら看護師ですって挨拶されて、うん、男の人も頑張ってる世界なんだな今
そうですね、もう増えてきました、うん、だいぶ増えてきました、
ね、一昔前だと本当に女性ばっかりですもんね。
そうなんですよ、大体いても一人二人ぐらいだったと思いますけど、うん、増えましたね。
なぜか私友達に看護師が多いんですけど、うんうんうん、みんなすごいバリバリですもん男性に負けないぐらい。あ、
そうですね、
私の友達たちはこう結婚して、で出産して、うんうんうん、で子育てしながら今も看護師を、うんうん、
すごい、
うん、中にはね夜勤やってる子もいるんですけど、
す
ごいな、うん、そういう復職っていうのはしやすい職業では決してないですよね、うんうん、
ない、
うん、難しいですよね。
難しい、うん、結構タフにやっていかないといけないから、うんうん、復帰してこられる看護師さんたち見るとね、もうたくましいなと思いますよ私は、
うんうん、子育てとか、ね、家事とかってすっごい大変だと思うんですけど、うん、その中にあってその頭も体もフル回転の仕事をやってるって、うん、毎日クタクタじゃないのかなと思うと、うん、パワフルですみんな、
本当パワフル、うん、
だからそういう復帰がしやすい環境が周りにあるんですかね。
だいぶ整っては来ているみたいですよね。私もねちょっと臨床から離れてだいぶなりますけれども、うん、私が前いたところもやっぱ託児所だったりとか、あと有給休暇が、まあ、取りやすい環境を作ったりとか、あとまあお産して産後すぐに復帰するんじゃなくて、こうその産後すぐにでもこう対応できるような部署にまずは働いて、で少しずつ体力が戻ったらこう病棟に来るとか、うん、なんかそういったなんか準備が、うん、整ってきてるのかなって感じはしますね。
働く女性に優しいというか、うんうん、子育ての女性に優しい、うん、そんな職場に、
ね、やっぱりそういうふうにしていかないと、やっぱり看護師ってすごく大事な仕事だと思うので、うん、そこのサポートはしっかりしていってもらいたいなと思いますね。
よく豊橋市の広報なんかにも、うんうん、看護師やってたんだけど出産して子育てしてたから、うん、やっぱりちょっと復職し、うんうん、できてなかったけど、うんうん、資格は一回取っちゃえばずっとありますもんね、うんうん、更新とかいらないんですか
今。そうです、ないですね、そういうのは制度はないですけど、ただちょっと期間が空くと、うん、復職した時にちょっとブランクがあるとですね、うん、こうちょっと私技術を教えたりしてるんですけど、その怖いっていうか、うん、針を持つのが怖いとか、はい、自信がないとか、うん、そういったやっぱり方が多いので、うん、そういったサポートもあったり今しますね。
ね、だから市の広報でも、うん、そういう方のために勉強会開くので、そうそうそう、来ませんかみたいなね、
う
ん、
そうそうそう、
先生が、うん、看護師は頭もフルに動かして体もフルに動かしてって言ってましたけど、うん、その時だけ動かすわけじゃなくて頭も、うんうん、医療の世界ってどんどん発達していくじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だから針が持つのが怖いとか以前に、うんうん、全然前にやってた時とこう状況が変わってたりしませんか。
うん、ちょっとね少し真面目な話になるんですけれども、うん、 本当に医療がどんどんどんどん変わっていて、今在宅に医療が傾き始めてます、うん、でさっきちょっと話した褥瘡もやっぱり在宅でどうやって見ていくかっていう時代がもう来ていて、病院で見るっていうよりは在宅で見るっていう時代 で看護師もだんだん在宅でその患者さんを見ていくっていう時代が本当にもう近いうちにやってくる状況になるんですね。なので本当に今1年生2年生の学生さんたちが卒業して、例えばもう脂が乗った状態で働き盛りになるときはもうかなり現場の様子も変わって、病院にいる看護師もいれば在宅でケアをしていくが看護師も結構増えてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
その時代に合った看護っていうのがあるわけなんですね、
うん、そうなんですよね。
逆に言うと学生さんもそうですけど、うん、教える側の先生たちも日々勉強、
うん、そうなんですよ。ぼーっとしてるとね、同じことばっかりこう教えてると、うん、どんどんやっぱり変わってきてるので、やっぱりそういうところはセンサー高くして、うん、学生にはできるだけこうキャッチしたものをこう提供して、学生って忘れるんですよね、はっきり言って、うん、でもこう情報をこう伝え続けてることでなんかこう引っかかって、どっかでそれがこう引き出しみたいにしまわれたものがポッと出てくる瞬間ってあるので、うん、やっぱりそういう時はこう引き出しに、うん、しまってでも忘れてでもいいからちょっと伝えるっていうことはしてますね。
前にインタビューさせていただいた幼児教育保育科の先生が、うん、今の子どもたちと一昔前の子どもたちと子どもの状況や周りの家庭環境も全然違うから、うんうん、私たちも日々勉強のし直しなんですよって言ってましたけど、うんうん、看護とか介護っていうフィールドも同じですね、
うんうん、そうなんですよ。やっぱり情報量がね結構また膨大に増えてますから、その情報をどうこうなんだろう、こう取捨選択して本当にこう大事な情報をこう拾っていくかとか、そういうのもすごく大事で、今私が教えている看護課程もそうなんですけど、うん、今なんか情報にあふれてる状態で今ね学生さんたちもこう過ごしてて、うん、本当に大事な情報をこう取ってきてごらんっていうと、その選択がなかなかこう難しくて、うん、何を選んでいいか分からないっていうのはやっぱ見ててあるので、それはやっぱり訓練何回も何回もやっていけばできるようになるので、うん、まあ、訓練で繰り返しやっていく必要があるのかなと思って見てます。
であとは現場に行って、
うん、
もう数こなして、
そうですね、
働いてるうちに体でも覚えてくる
そうなんですよ。でもね体もプラスそうなんですけど、ちょっとやっぱりね考えながら、うん、その意味付けをしていかないと経験値だけだと時間がかかってしょうがないんですね、うん、なのでこうなんでそうやるかっていうのをこう考えながら常にやる方がなんだろう短くてきちっとしたものがこう習得できるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
じゃあ頭と体を同時に動かすっていうこともすごく求められて
る、うん、そうなんですよ。やっぱ私はそこは大事だなと思いますね。
でやっぱそうやってやっていくと、うん、中にはめげそうになる学生さんなんかも、
あ、いますいますよ。
もう全然無理、
私なんか怖いってよく言われるんです。やっぱりそこは大島先生の
譲りですかね
譲りかもしれませんけど、やっぱり1年生2年生ちょっとわからない初めてのことばっかりなので、うんうん、きちんと教えないといけないと思うから、うん、割にきちっと私も伝えるのでそれが厳しいと思うみたいなんですね。
なるほどね、うん、めげそうになった学生さんには先生どうされるんですか、
はい、泣き出したらあれですよ、待ってますね、落ち着くまで。
あ、はい、やっぱりな涙出ちゃう学生さんも
いますいますいます。でもまあ話聞いてるとできない自分が悔しくて泣く学生さんとか、うんうん、あとはなんだろうな、そのやってこなかった自分に嫌だなと思って泣く学生なんかいろいろ理由があるので、うんうん、まあ、そこを聞いて、まあ、それはそれでちょっと置いてじゃあまた始めようかっていう形で進めるようにはしてますけどね。
皆さんそれぞれ努力して、
う
ん、
そうですね。
だって現場行ってミスして泣いてごめんなさいじゃ済まない職業ですからね。
でもここに来て思ったんですけど結構学生と割にこう関わる時間が多いんですね、うんうん、なんか多分チューターとかそういういろいろな制度があるんですけど、うん、でいろいろ喋ってると思うのは、まあ、確かにその考える力とか情報をこう取る力っていうのは まあ、ちょっとこう弱いかなって気はするんですけど、うん、こう突き詰めて真剣にこう向き合っていくと、その中でもなんかいろいろ深く考えている学生さんとか、本当になんかこう目標があって看護師になりたいんだっていう学生さんもいるのを見ると、あ、やっぱこっちもちゃんと教えていかないといけないなって気にはなりますね、うん、素直な学生さんが多いんですやっぱり、うん、ここは
目がキラキラしてる。
そうですね、なんか変にすれてないって言ったらちょっと怒られそうですけど、うん、なんか変にそういうとこがないので、あの上手にこう引き出していけば、あの伸びる学生さん多いなっていう印象がありますね、見てて。
だって看護学科ですから、うん、やっぱり看護師さんになるために、うん、学ぶために入ってくる学科じゃないですか。
そうですね、う
ん、だからほぼほとんどの学生さんが看護師になりたいっていう気持ちで入ってきてるわけじゃないですか、うん、夢が明確ですからね。
そうそう、その意味では他の学部とかは違うかもしれませんね、
うんうん、これになりたいっていう一つの目標があって、うん、それに向かってみんな走ってる。
そっちに向かってこう私たちも指導すればいいので、うんうん、そういう意味ではあの目標が一緒かもしれませんね、
うんうん。先週今週と、あの散々看護師の世界は厳しいんだぞっていう話をなんか聞いてきたようなんですけど、でもこれはねラジオを聞きの皆さんにねとっても誤解されたくないので言っておくんですけど、いい職業ですよね。
はい、あの私もすごく思ってますそれは、
うんうん、
それはあの患者さんを通してすごく感じてて、
うん、
やっぱりこう人の生きるその生命の前っていうか言うんでしょうかね、こう生き様をこう目の前で見れる職業っていうのはそんなにないので、この看護師っていう職業っていうのはすごくそういう意味ではあの自分も成長できますし、あの素晴らしい職業だなというふうに思ってます。
今ラジオの前の皆さんの中でもね、うん、病院で看護師さんに言われた一言で元気になったとかね、
あ、そうですね、
落ち着けたとかね、気持ち安らかに診察受けられたとかね
そうですね、
うんうん、いう方もね少なくともいらっしゃると思うんで、本当に素敵な職業だと思います、うん、なので私たちっていうのはラジオを聞きの皆さんもそうですけど、創造大学卒業の看護師さんに面倒を見てもらう日が来るかもしれません
そうですね、なんかそう思うとやっぱりちゃんと指導しないといけないなと思いますね。
できれば面倒見てもらわずにずっといるのが一番いいですけどね。
そうですね、うん、本当にあの健康で、あのやっぱり健康志向もね今健康増進っていう意味でねあの言われてますからね、うん、大事ですよね。
まあその健康でいるための健康診断の時も看護師さんにお世話になりますけどね、だからいろんなところで活躍されているので、
う
ん、
幅が広いですからね。
あんたどこの卒業生だんって聞いたら、うん、創造大学ですっていう学生さんがいるかもしれませんね。
そうですね、そういう学生さんがここで広がっていくとそれは私はやっぱり嬉しいですね。
でそしたらその学生さん、ああもうじゃあ勉強厳しかったらって言って、はい松本先生っていう先生が怖くてっていうかもしれないですよ、
うん、いいと思います。あの私の印象は第一印象それですのでね、
うん、はい、でも笑顔がとっても優しい松本先生なんですよぜひねここを卒業してった学生さん諦めずに。
そうですね、うん、あの一つそうですがちょっと言おうかなと思ってたのは、うん、私もその褥瘡のことずっとやってて、私も普通の看護師だったのが、うん、そんな千個も何個もこう患者さんにいろいろ会う中で結構一つのものを導き出せたので、あの諦めずにこう一個のことでもこうコツコツやっていけば絶対こう花が開く時が来るので、
うん、
なんか学生さんってこう一気に花開かせようと思う人が多いんですよね。そうじゃなくてこう時間をかけてゆっくりその過程をなんかちょっと楽しみながらやってもらうといいなっていうふうには思ってますね。
夢をつかむために、
そうです、
成功するためにコツコツ積み上げていってほしい。
そうですね、はい、それはすごく思いますね、
うん、という先生の下で看護師さんを目指す学生さんたちちょっと羨ましいです
そうかな
、はい、ということでね、先週に引き続き今週は豊橋創造大学保健医療学部看護学科の松本先生にお話聞いてまいりました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学看護学科4年の木地元幸乃です。松本先生とは1年生のゼミと3、4年の看護研究の授業において大変お世話になっており、松本先生とのお付き合いは長いと思っています。先生の第一印象は真面目で厳しい人なんだなと思っていたんですけれども、 話してみると少し違っていて、厳しい中に優しさがある人でした。困っている時、相談した際に親身になって聞いてくれたり、とっても優しくアドバイスしてくれました。風邪をひいていた時は喉飴をさりげなくくれたりと、とっても優しい先生です。そんな松本先生はこれからの人生について考えているらしく、老後は一人でできないことも増えてきて、いろんな人に助けてもらわなくちゃいけないということで、可愛がられるおばあちゃんになりたいとおっしゃっていました。そんなお茶目な部分もある先生なので、接点が少ない人や松本先生の老後に協力してくれる人はぜひ変わってみてください。きっと先生も喜ぶと思います。
いかがでしたでしょうか。来週は豊橋創造大学短期大学部幼児教育保育科の浅本隆先生を紹介します。取材の日、日に焼けた肌に白のジャージ姿で登場した浅本先生は体育の先生じゃありません。当時まだ少なかった男性保育士の草分けで、保育園や幼稚園の園長も歴任したすごい人です。ジャージ姿の元気はつらつトークでお届けします。お楽しみに。